ますが、出エジプト記のクライマックス頂点と呼び得る場面が、主なる神様が選びの民であるイスラエルにシナイ山で党の言葉をお与えになった実会の授与の場面です。ここまで記されてきたこと、エジプトにおけるイスラエル、そこからの解放の出来事であった過ぎ越し、荒れ野での旅路、海が二つに分かれたことや天からマナが降ったこと、こうした数々の主の大いなる御業は、すべてこの場面に至るまでの準備、または布石であったということができます。つまり神様がご自身の民にご自身の言葉をお与えになるということ、このことは神の民の信仰の歩みにおいて決定的なことであって、これこそ人が神によって命と救いとを得る際の中心的な核心にあるべき事柄であるということです。キリスト教の信仰は言葉の信仰であります。言葉というものが決定的な意味を持ちます。神様がシナイ山でイスラエルに実会をお与えになりました。このことは神と人との間に契約が結ばれたということを意味しています。この契約という概念は聖書の信仰において極めて重要な概念です。ここで締結されたのは、シナイ契約と呼ばれるものです。このシナイ契約がいわゆる古い契約ということを代表して示すということになるわけです。その意味でも旧約聖書の全体にとってこの場面は非常に重要な場面です。信仰に生きるとはどういうことかということでありますが、それは契約に生きるということです。契約の関係は神と人との人格的な血の通った命の交わりです。で、聖書においてその契約は古い契約、新しい契約、そのように区分をされるわけです。いずれも命の通った人格的な交わりであることは共通するわけですが、通常古い契約、新しい契約、このように区分を、します。ウェストミンスター信仰告白の7章は、その神と人との契約について教え示している章でありました。午前の祈祷会でその章も私たちは学んだわけでありますが、この古い契約、新しい契約ということは、そもそも聖書を旧約聖書、新約聖書と呼ぶことに示されています。誤解されることがありますが、旧約新約の訳は翻訳の訳ではありません。古い翻訳と新しい翻訳ということではなく、契約の訳です。旧約聖書とは古い契約、古い時代の神と人との愛の交わりの歴史です。新約聖書とは新しい契約、新しい時代の神と人との愛の交わりの歴史です。そういう意味であります。そして神と人との間の契約が結ばれるということが起こるとすれば、神と人との間に契約の関係が成り立つとすれば、そこに私たちは一つの明確な事実を見ることができます。それは神の驚くべきへりくだりであります。神は永遠者、天地の作り主であり、一方人間は有限なるもの、偽造物です。ですから神と人との間には越えがたい淵があります。人は神の巧みにまで登っていくことはできません。それに加え、人類は思想にあって罪に落ち、神の形を失い、神との交わりを失いました。ひたすらなる人間の責任です。この堕落により、罪と堕落により、アダムの末である全人類が死の定めのもとに置かれることになりますが、それにもかかわらず神と人との間に契約が成立しました。それはひとえに神のへりくだりによること、そしてそのへりくだりには神の憐れみということがありました。 なぜ神と人との間に契約関係が成り立ったのか。神が減り下られたからです。自ら身を低くされて人のところにまで低くなられ、人に近づかれたからです。私たちは聖書に掲示されている神が唯一の誠の神であることを信じます。その唯一の誠の神がお持ちの性質の一つ、顕著な性質の一つは減り下りです。あらゆる他の神々、偶像と呼べる神々にこれはないわけです。罪に落ちた人間を憐れむ憐れみにより、神は減り下られました。この一方的な憐れみによって、罪人を救うために神は契約を結ばれました。誰からも強いられないご自身の自由のもとで、自由なる愛と憐れみのもとで、神は減り下られ契約を結ばれたということです。その神の減り下りということ、それは新約のイエス・キリストにおいて表されました。フィリピの信徒への手紙の2章はこのように言っています。キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分とになり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、減り下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。御子キリストが受肉をされたこと、言葉が肉となられたことに、神の大いなる減り下りが表されています。そして大切なことは、ここでイエス・キリスト、このイエス・キリストを世に送られた神は、ここでモーセに率いられたイスラエルの民と出会っておられ、またこのところでシナイ契約を結ばれる、その同じ神であられることです。すなわち旧約と新約、古い契約と新しい契約は一つの契約であって、別々のものではないのです。今古い契約について出エジプト記から学んでいこうとする私たちは、旧約と新約のその連続性、一連の契約を知る者として、新しい契約の恵みに生きる者として、そういう恵みのもとで、つまりイエス・キリストがもう来られ、救いが成就されたという、その恵みのもとで、この古い契約を見渡していくことができるわけであります。ともあれ、二つの契約は一つであり、別々ではありません。神は信仰の父アブラハムに、またモーセとイスラエルの民に、そして全ての信仰の子孫に約束をしてくださった大いなる救いの約束を、時満ちて御子キリストによってまさに実現をし、成就をしてくださったわけです。もう一つのことでありますが、神と人との契約の交わり、これは確かな根拠に基づいているということです。何の根拠もなしに神と人とが交わりをなし、神の救いに人が入れられるということではなく、契約にはそれが成り立つ根拠、土台があります。それは神が人のためになしてくださった具体的な御業です。神の御業です。旧約、古い契約においてもそれは示されています。この19章3節4節、モーセが神のもとに登っていくと、山から主は彼に語りかけて言われた。ヤコブの家にこのように語り、イスラエルの人々に告げなさい。あなたたちは見た、私はエジプト人にしたこと、またあなたたちをわしの翼に乗せて私のもとに連れてきたこと。私はあなたたちをわしの翼に乗せて私のもとに連れてきた。これは杉越を指し、我らの旅路における数々の救いの御業を指しています。そして新約、新しい契約においては、神がわしの翼に乗せて民を連れてきたというのは、信じる者たちを連れてきたというのは、まさにイエス・キリストを十字架に上げられたこと、また3日目によみがえらせられたことであります。これらの極めて具体的な御業によって私たちは救われたわけです。つまり私たちの救いというのは、 疑念でも概念でも幻想でも単なる願望といったものでもなく、極めてリアルな現実的な具体的な御業に裏打ちされているものであります。それがなければ私たちは救われなかった。旧約の歴史において数々の御業を示されなければ、御子イエスを十字架につけよみがえらせられなければ、私たちは救われなかった。死のもとにとどまっていた。そのように神は救いの秩序として、旧約の時代においては諸々の国民の中からイスラエルという一つの民を選び、この民との間に契約を結ばれました。その民に一つの約束をなさるわけです。五節六節、今もし私の声に聞き従い私の契約を守るならば、あなたたちはすべての民の間にあって私の宝となる。世界はすべて私のものである。あなたたちは私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。これがイスラエルの人々に語るべき言葉である。もしあなた方が私との契約に生きるならば、私の言葉に従って生きるならば、あなた方は宝の民となる。このように神はイスラエルに仰せになり、この後イスラエルは一つの大きな大切な使命を担い果たしていくことになります。彼らは祭司の王国、聖なる国民となる。すなわち全世界の民の中にあって神の憐れみと救いの恵みを身をもって証しする証人となるのです。彼らは祭司の王国となり聖なる国民となる。お聞きになったことがあるかもしれません。これは新約聖書のペトロの書簡の中に語られている言葉です。つまり私たち自身にも、新約のキリストのとの契約に生きる私たちにも、これは語られている言葉であり、これは私たちが担うべき、担い果たすべき使命でもあるということであります。祈ります。主なる神様、あなたは古から今に至るまで、また終わりの日に至るまで生ける神であられ、私たちを誠に生ける現実的な歴史の中で振るわれた御業によってお救いくださいました。心から感謝をいたします。旧約のイスラエルの民を救い守り導かれたその方であられるあなたが、新しい契約に生きる私たちをも祝福し、守り、支え、導いてくださることを覚えます。私たちも今この時代にあって、どうか祭司の王国、聖なる国民と呼ばれるそうした神として生きることができ、またあなたの証人として世にあなたの御光を輝かせて生きるものとならせてください。主の御名によって祈ります。